アートの扉へようこそいらっしゃいました。井出翔です。今日はゆるゆる雑談会で例のごとく寝っ転がって収録しております。もう半ば、ね、寝てもいいかもって思ってるくらいなんだけど、今日はね、なんだっけな、何喋ろうと思ってたんだっけな。神様っていう本、20年ぐらいの前の本か、川上ひろみさんって方の本がすごい好きっていう話をしたかった。これ94年パスカル短編文学新人賞受賞しデビューって書いてあるから、こういうデビュー作になると思うんだけど、この神様ってやつと、あとなんだっけ、ピアノの話をしようと思ったんだ。あと古典の話したいなと思ったんだよね。一番忘れそうなね、ピアノの話をしよう。私すごい全然弾けないんだけど、でも娘のピアノにのお付き合いというか、それに便乗して私も連弾で簡単なやつを弾いてるんだけど、ほんとミセスグリーンアップルのクス式ってめっちゃかっこいい曲を弾きたいって言って、で楽譜探して、だけど探したけどちょっと難しいのしかなかったんだよねって、なんか先生と生徒が弾くバージョンみたいな楽譜で、で私が先生の弾くパートやってたんだけど、難しすぎて、もうなんかいや難しくはないと思うの、きっと頑張れば弾けるなって思うの、だけどそこまで頑張れないの。ってなっちゃうんだよね。もうだから嫌になっちゃって、もうなんかこの間ね、今度ね、もうちょっとしたレッスンの日だから、それで頑張ろうかなって思ってやってみたんだけど、いやもうこれやっぱり本当に嫌だなと思って、これは諦めようと思って、一旦これ諦めてちょっと別の弾きたい曲ないって、もう一回娘に聞いていろいろ調べてもらって、あじゃあカイトとかあるよって言われて、嵐が歌った曲で、作詞、楽曲提供が米津さんの曲のやつ、それ大好きだなと思って、あそれやりたいって言って、で初級編のやつ欲しいって、で楽譜ネットで探して、初級って書いてある、もうバッチリそれチェックして、それをねさっきねプリントアウトして、これから弾いてみようって思ってるところなんです。やっぱ楽しめる方がいいなと思って、クス式は頑張ってた時大変なのを頑張ってて楽しかったけど、ちょっと今ねそのピアノにねそういう頑張りをね注ぐっていうのはちょっと難しそうだなと思って、まあ楽譜あるからさ、いつかそのいけそうな時にやればいいやと思って、その娘のパートはねいつでも簡単だからいつでもできると思うし、私の頑張りが問われるんだったら、いやもうちょっと先でちょっとごめんなさいみたいな今諦めた、いやそれで諦めて切り替えるって大事よねって思った話でした。であともう一個、古典ね、10月に古典をやるっていうので、なんか楽しみでこういうことやろうとか、こういう展示にしようっていう、何を展示するかっていうことよりも、どうやって展示するかっていうことの方が私はすごく楽しみで、で、なんかね、写真をメインにしようと思って、まあね、展示っていうと、写真が、だけど、その写真のそばに物語を置いて、で、そこの近くに、アクリル画で描いた絵っていうか、抽象的な何か、アクリル画ので描かれた何かをふわふわ浮かせたいなっていうふうに思ってて、で、 なんかちょっと、浮遊感大事にしたいと思って、なんていうのかな、古典のね、タイトルを「ルリラリラッタ」っていう名前にしたの。「ルリラリラッタ」「ル」から始まるの。ルリラリラッタ。なんかルルンって来て、ルランって帰るみたいな、そういう感じのイメージで、その名前つけて、そういう古典やりたいなって。まあな、古典に限らずね、なんか私の、周りがそういう風な空間であってほしいっていつも思うんだよね。なんか楽しみに来て、私のそばに来てくれて、で私のそばから離れる時には軽やかになって離れてもらうみたいな、そういうような存在になりたいなっていうふうに思ってるからさ、それの場所みたいな感じで、空間を作りたいっていうので、個展をやりたいって思ったからさ、ルリラリラッタっていう。だから、あれよ、おみくじ風の、なんだっけ、シールみたいなやつ、あって、ステッカーか。そういうもデザインしてみたりして。なんか私の写真って、いいねって言ってくださる方もいるし、友達がね、写真やってる友達がね、個展開いてる、その友達の個展にお邪魔してて、すごいすごいいいな、いいね、私もやりたい、いつかやりたいって言ったら、その友達が、しほちゃんの写真いいと思うよって押してくれだから、私この個展やろうって思ったからさ、その、いいじゃんって言ってくれる人はいるんだけど、でもやっぱりね、なんかその、私の写真、やっぱね、単体だとね、写真の単体だとね、私もね、自分の撮、私が撮った写真が好きというよりも、私がこの景色、この美しさ、輝きをどうにかして私の手元に収めたいと思って、本当、なんとかしたいと思った結果が、その写真として残ってるっていうことだから、私がその写真を見て、ふーんってのにまーってしたりとか、うわーってなったりとかね、なんか、いいなーって思うことは、それは当然なのよ。だって、その見たものが素晴らしいと思ったから、それをなんとかちょっと収めようって思ったものだからさ。だけど、やっぱりね、そういうものとして、私が手元に持っている分には、その写真は最高潮に輝くというかね、価値の、なんていうか、きらめきみたいなものがすごくたくさんあるなって思うんだけど、それがちょっと私から離れて、個展の中に、の枠組みの中に入れた時に、なんかね、私の手元にいる時では、のほどの輝きはないかもなっていう感じることがたんだよね。あったっていうか、しばらく前に、ルリラリラッタっていう名前をつけて、私はこうやってことやるんだって思った時に、一つだけ写真を、印刷に出してみて、私ね、どうしてもね、キャンバス地に印刷したかったの。なんかわかんないけど。こだわりはキャンバス地にとして、それはね、そのカジュアルに自分の、お部屋の壁に飾りたいって思ったからなんだよね。写真家の人たちとか写真の作品って、そのキャンバス地に印刷するんじゃなくて、もっとそういうつるっとしたっていうかね、ものに印刷されてるから、まあそっちの方が作品っぽいし、なんていうのかな、写真の持つ威力がすごく発揮されるだろうなって思うんだけど、いやー、そうか、だからちょっと待ってて、でも私キャンバス地がいいって思ってたけど、普通に木枠のやつで写真として出してもいいってことなのかな。なんかでもね、そうするとね、やっぱね、私はね、身近さとか、そのアートとかっていうくくりを超えて、 なんか、ああ、この絵に私のそばにいてもらいたいとか、この絵が、絵じゃないか、この 写真が、作品が、自分の作業部屋に一緒にいてくれたら元気になれそうとか、空気変えてくれるかもとか、嬉しいなとかって、そういうようなものとして、自分の、なんていうのかな、個展に出すものっていうのが、作品がね、そういうものとしてありたいって気持ちの方が強いから、どうしてもね、まあ、思い込みなのかもしれないけどね、どうしてもいわゆる写真家の方たちとかアーティストの方たちが出すような、本当にかっこいい印刷っていうのじゃなくて、キャンバス地にしたいっていう気持ちが強かったんだよね。私がさ、よく個展とか作品展みたいなところにお邪魔してて楽しいなって思った時に、お家に連れて帰りたいとか、自分のお部屋に飾りたいとかね、そういうことよく思うからさ、そういうのを思った時に、連れて帰った時のことを想像しやすいような、ものがいいなーっていう、そういうトライです。そうするとね、やっぱりね、その作品だけポンって壁に飾ってただけでは、やっぱり何かしらをしてあげないと、いまいち、パワー発揮できないって感じがして、で、私が思ったのは、と一緒に物語を添えて、で、それを古典の、なんていうの、世界観っていうかの一つにできればなと思ってるんだよね。で、全体的に浮かせたいと思って、キャンバス地の写真たちはもう、そのキャンバス地に印刷されてる時点でちょっと浮いてる感じがするんだよね。壁にペタって貼られてる、なんか普通にか、か飾られてるだけでもう、まあだからそれぐらいの力はあるってことなのかもね、この写真にね、壁にペタって貼られてるだけで、ああ、この人はここにいていいって思えるっていうのはね 存在感が、何か立体的に出るんだろうなと思うんだけど、でも私はそれじゃ足りないって思うんだよね。だから、ちっちゃな物語をちっちゃな冊子にして、上からなんか紐かなんかでぶら下げて、その写真のそばにね。で、その写真のが表紙になってるちっちゃな冊子がブラーンって浮いてて、浮いてるだけでも、で、なんかできればあれよね、こう文字が見えるというよね、なんかもう読み尽くされたって感じだ、ページがこうバッて開いてるような感じになってるといいな。どうやったらできるんだろう それがね、まあ、透明な糸なのか、何かしらの針金なのか、なんだろう、どうやったら吊り下げられるのかも分かんないし、天井から吊り下げられるのかな。ギャラリーの人にちょっと相談しないと分かんないけど、相談したってね、やり方は分かるかどうかも分かんないけど そういうの、なんか文字が書いてあるなっていうのが分かるぐらいで、で、読みたい人は読めばいいし、読みたくない人は別にそのまま、その辺のこの空気感みたいなのを楽しめればいいなって思ってるんだよね。で、あと抽象画みたいな、よくわかんない、自分でも何描いてるのかよくわかんないなって思うアクリルの絵をちっちゃいね、キャンバスボードって、キャンバスの木枠に入っているキャンバスしか私は知らなかったんだけど、キャンバスボードって言って、なんか何厚紙みたいなのに、キャンバスの布地を、まあ、貼り付けたって、ペタってのりで貼り付けたんじゃないかなと思うんだけど、っていうのが割と安くて、ちっちゃいのだったらすごく手に入りやすかったから、アマゾンとかで、 なんか10枚とか20枚とか買って、書いている、なんか、書いている、そうね、もうね、なんかね、でも、なんかあれよ、私がよく、十二星座の話、7月の十二星座も出したのに、声でお届けするの忘れてたな。まあ、思い出したらやります、また。その十二星座のね、物語、ちっちゃい物語書くときと同じように、なんかそれを見て、それをタロットカードだったらね、タロットカード見て、それで思い浮かんだ印象とか、なんていうのかな、エネルギーの感じみたいなやつ、エネルギーの感じっていうのは私もよくわかんないんだよな、これどうやったらいいんだろう。 私は見たことない景色なんだけれども、それを思い出したっていう感じで、パッと、届く映像みたいな、そういう感じ、映画みたいなね、そういうのがタロットカード通じて私に届けられるって感じがして、それを占いっていうかね、みたいな感じで小さな物語っていうふうにしてお届けしてるんだけど、それの、なんていうの？アクリル板、アクリル絵の具板みたいな感じなの。ただ違うのは、タロットカードは絵とかなんかいろいろね、書いてあったりとか、タロットカードっていう、体系的な、知識とか、いろんな解釈とかがね、あるから、それを踏み台にしてというか、それを足がかりにして私はお届けできるんだけど、キャンバスボードは本当に何の手がかりもない、真っ白だったり、ちょっと黄みがかってたりするけどさ、それぐらいの何ヒントしかなくて、だけどそこにはね、必ずね、その物語があるのよね、なんだかわかんないんだけどあるのよね。キャンパスボードが持っている物語なのか、その真っ白な四角っていうのが私の手元に届いた時点で、なんかどこでもドアみたいな、そういうような感じなのかもしれないね。その四角いボードがさ、どこかとつながってんのかもしれない。私とそのボードが出会うっていうことで、それが突然どこでもドアになるのかもしれないね。なんかだからそこで、いや、私集中力いるんだよね。物語書くときも集中力一応いるけど、やっぱりね、物語書くって、タロットカードのやつね、はね、慣れたんだよね。1年ちょっとやったか、1年半ぐらいやったかな。慣れた。完全に慣れた。もうなんか、小さな物語ぐらいの感じだったら、あれよ、ケンケンパってやるぐらいの感じでできる、楽しいし、仲良しっていうか、勝手知ってるっていうか、そういう感じだけど、アクリルの絵はね、もうなんかあれよ、私がさっき諦めたクス式の感じ。 分かってる、やろうと思えばできる、そして回数重ねて時間をかけて集中力を使ってっていう風にやれば、私はこのキャンパスボードの物語を書けるっていうふうに思うんだけど、もうヒーヒー言っちゃってね、ふうふうなわけだよね。だからなかなかね、手が伸びなかったり、いや今日はそんな気分じゃないんだみたいなことの方が多いんだけど、でもね、その代わり、その自分の書きかけっていうか、まあ、やってみたけどよくわかんないなっていうキャンバスボードを見えるところに置いて、で壁にかけてみたりとか、なんかそういう目に見えるところだから、話しやすい場所に置いたっていう感じかな。そうするとね、ちょっと、そうね、だんだん仲良くなると。もうね、私10年って思ってるの、もうこっから10年、こっからっていうか、いつから始まってるのかちょっとわかんないけど、始めた時から、占いだったらまあ2年ぐらい前かな。あと、文章書くのだったら何年、5年、7年か8年か、それぐらい前かな。 それぐらいから10年って思ってるから、だからそうよね、文章書くの、もうそろそろ10年になろうとしてるっていう感じからすると、まあその8年ぐらい前に始めたのは物語じゃなくて論文を書き始めたっていうことだったけどね。でも文章には変わりないからさ。だからアクリルの絵だって今年から始めたから、ほいこっから10年ですよ。いや、そりゃあね、そりゃあなかなかっていう感じですよね。いやでも本当によくやってると思います、私。 ちゃんと自分がこれは好きとか、これがやりたいとかってことをね、ちゃんとやる、実際に手にしていくっていうことに関しては、とても優秀にやっていると思います。というのはなぜならば、それを避けて取るとともに、心身ともにとんでもないダメージを受けるってことが分かったので。 自分の好きにはとことん素直に、もうどこでもどこまでも純度高くそれを追いかけていくっていうことをするために、きっと私は生まれてきたんだと思うなって感じるからね。それをしないとやっぱりね、多方面に支障が出る。 からどんどん器も大きくしながらね、やっていきたいなと思います。よいしょ。それでね、この「神様」っていう小説のお話をね、ちょろっとしたいけど、これでも別にあれで放送でちゃんとなんかぬるっと話すんじゃなくて、文章にしながら話した方がいいなと思うけどもね、このね、あれよ、なんだっけ、なんていうの、これ冒頭っていうのは最初の一行で、私もあも大好きと思った。一行目はね、熊に誘われて散歩に出る。 これが一行目なの。熊に誘われて散歩に出る、もう最高じゃんと思って、いやもう私この本大好きと思って、最初は図書館で借りたんだけど、そこで買いましたよ、本。私の枕元本棚の仲間入りです。大好き。これはね、キクコさん、名前が出てこないな。津村キクコさんだ。津村紀子さんみたいな人いませんかって Google で検索してたどり着いた本な。すごい楽しかったな。ファンタジー系の感じかな。なんだろう、でも私もこういう世界を生きてるって気がしたな、この本を見て。私が生きてる世界ってこんな感じかもなって思った。まあ私はあれですけど、熊と喋ったりとか 人間じゃない感じのものとが見えたりとかっていうのはないけどさ。でももうなんか、見えないだけで一緒に暮らしてるなって気がするからね。はい。そんな感じでした。今日はこんなところで。また、あれだ、十二星座の話も。十二星座別のタロット占いみたいなやつ。そう、今度ね、夏、まあ、8月ぐらいから月1でね、近所のカフェでね、カフェっていうか、地域の人たちのコミュニティカフェみたいな感じかな。ところでね、タロットコーナーっていうのをね、ゆるーっとやるやつをできることになって大変楽しみです。はい。今日はもうこれでおしまい。 と、ああ、最後まで一緒に楽しんでいただいて、楽しかったかな。楽しんでいただいてありがとうございました。ADHOでした。